皆さんこんにちは。プレプリどんどんます .nt です。2026年7月9日の数論カテゴリから最新の論文26本をお届けします。1本目はチーシャンシェンさんによる A Problem of DH Riemann in Short Intervals 2短い区間における DH レーマーの問題第2部です。この論文ではある奇数で割った時の整数とその逆数の玉木が異なるものがどれくらいあるのかという問題に取り組んでいます。特に探す範囲が割る数よりもずっと小さいといういわゆる短い区間での振る舞いに注目しているのがポイントです。これまでは割る数が素数の場合に非常に短い区間では意味のある結果を出すのが難しいという壁がありました。ですが著者はビノグラドフやバーゲスが使った手法を応用し問題を指数和の推定に変換させるという巧みなテクニックでこの壁を突破しました。不完全クローストマン和の深い推定や総線形形式の解析を組み合わせたアプローチには数論的な執念のようなものを感じます。結果として割る数が大きな素数の時範囲がルートの数より少し小さい程度であっても近似的な公式が成り立つことを証明しました。さらに誤差の二次モーメントを評価することでほとんど全ての奇数において期待通りの挙動を示すことも明らかにしています。短い区間という厳しい条件下で逆数の分布をここまで精密に捉えたのは素晴らしい成果だと言えます。2本目はアンリ・コーエンさんによる Continued Fractions of Polynomial Type Theory and Encyclopedic Dictionary 多項式型の連分数理論と百科事典的辞書です。この論文では多項式型の連分数というちょっとマニアックですが非常に奥深い世界を扱っています。特に収束性の性質やバウアー・ミュアー・ペリー加速というテクニックに焦点を当ててその理論的な側面を詳しく解説しています。さらに驚くべきは特定の実数や特殊関数に関する連分数の膨大なリストをまとめている点です。既存の資料から集めたものだけでなく著者自身が見出したと思われる新しい連分数もたくさん盛り込まれています。特に注目したいのがこれまで多くの文献で省略されがちだった収束速度の正確な値を明記していることです。単に近似できるというだけでなくどれくらいのスピードで正解に近づくのかを具体的に示した点は実用的な計算を重視する姿勢が感じられて非常に心強いですね。3本目はアナユラシッチさんによる4 squares from 3 real polynomials3つの三多公式から得られる4つの平方数です。この論文では3つの異なる多公式からなる特別なセットについて研究しています。具体的にはどの2つを掛け合わせて1を足しても平方数になりさらに3つ全てを掛け合わせて1を足しても平方数になるという非常に厳しい条件を満たす組み合わせを探るものです。正の整数ではこうした例が見つかるのですが多項式で同じことをやろうとすると単純に整数を置き換えるだけではうまくいきません。ここが多項式ならではの難しいところですね。著者は条件を満たす多項式は全て次数が偶数で最高次係数が正である必要があることを証明しました。そして二次多項式をうまく使うことでついに具体的な解を導き出しました。三次方程式の根を利用して最小の次数でこの条件をクリアするセットを構築したわけです。さらにこの基本となるセットに別の多項式を合成させることで実数係数の世界にはこのような組み合わせが無限に存在することを明らかにしました。実数という広い世界で無限に解があることを示したのは心強いですが有理数や整数で成り立つかは依然として謎のままであるという点に数論的な深みを感じます。4本目はベロニカ・ベシェールさんとシモン・デウデベアリさんによる ノーマルナンバーズインスパースカントル SETS ソナカントール集合における正規数です。この論文では二進展開のほとんどの桁がゼロに固定されているという非常に制約の強い数たちの集まりについて研究しています。驚くべきことに二進法ではこんなに不自由で決定的な数であっても奇数の底で考えればランダムに振る舞う正規数になることが証明されました。具体的にはフーリエ変換の減衰を分析して特定の確率速度がうまく機能することを導き出しています。その結果二進法では決定的な数でありながら全ての奇数の底において正規であるような数が数えきれないほど存在することが分かりました。さらにこの条件を満たす数を実際に作り出すための具体的なアルゴリズムまで提示している点に実用的なこだわりが感じられます。ある底での決定性が他の独立した底での正規性を妨げないという直感的な予想を極限までうとな集合という厳しい条件下で裏付けた非常にエキサイティングな研究でした。5本目はヤコフ・コペリョビッチさんとカミロ・サナブリア・マラゴンさんによるシュバルツ・マップス・フォー・モジュラー・カーブズ・モジュラー曲線のシュワルツ写像です。この論文ではフェリックス・クラインが提示し後にフルビッツが取り組んだ古典的な問題に挑んでいます。それは特定の次数を持つモジュラー変換に関連した線形上微分方程式をどうやって構築するかという課題です。フルビッツは次数3の場合に3回の微分方程式を導きましたが局所的なデータに頼っていたためより高い次数へ拡張するのは難しいと考えていました。そこを著者たちは局所的な視点ではなくシュワルツ写像の全体的な幾何学や普遍投影幾何学という視点から解決しています。具体的には特性を持つ定多関数を使ってモジュラー曲線の投影モデルを明示的に作り代数的なピカール・ベシオ理論を用いてその曲線の幾何学を微分方程式の解へと結びつけました。さらにグレブナー規定を用いたアルゴリズムで方程式の係数を具体的に計算しています。特にレベル4のモジュラー曲線に対して視界の微分方程式を導き出した例は理論が実際に機能していることが分かって非常に説得力があります。クラインの問いを現代の微分ガロア理論で統一的に解決した点に研究者の強い執念を感じます。6本目はシャンウェン・ワンさんとイ・ジュン・ユアンさんによるピーアディック・ハーンシリーズ・ウィズ・スパース・サポートソナ・サポートを持つピーアディック・ハーン級数です。この論文ではピーアディック・ハーン級数のサポートに疎であるという条件を導入しています。そしてこの条件を満たすときその級数が有理数体のピーアディック完備化の最大非分子拡大において超越的になることを証明しました。さらにサポートの集積点が有限個であるという条件下で有解なサポートを持つ代数的なピーアディック・ハーン級数の順序型に関する予想を解決しています。驚くべきはこれらの数学的な証明のすべてがリーンという定理証明器によって完全に形式化されている点です。現代の数論の議論をここまで厳密にコンピュータで検証可能な形に落とし込んだという情熱には本当に脱帽してしまいます。理論的な進展だけでなく証明の信頼性を担保するアプローチまで完結させている点が素晴らしいですね。7本目はサカール・カブスさん、ベンジャミン・アープリンチさん、サイモン・アープリンチさん、オマル・キヘルさんによるモーデル・カーブス・ウィズ・オーディネーツ・イン・アリスメチック・プログレッション交差数列の縦座標を持つモルデル曲線です。この論文では Y の2乗が X の3乗たす K という形の楕円曲線いわゆるモルデル曲線について縦座標が交差数列になる有理点の並びを研究しています。実はこれまでの研究ではこの数列の長さは最大で6までであり7つ以上の点を持つ曲線は存在しないとされていました。ですが 著者たちはその証明が既存の補題の誤った解釈に基づいていることを突き止めました。方程式に無限に多くのパラメータ解があるため、実際には長さ7以上の数列が存在する可能性はまだ残っているということになります。これまでの定説を鮮やかにひっくり返した点に、研究者の情熱を感じますね。さらに、長さ6の数列を持つ曲線の構成方法についても、これまで一つの型しか知られていませんでしたが、特定の三好曲線上の有理点を使えば、互いに同型でない多様な曲線の属を作れることを示しました。また、曲線のランクという数論的な性質にも注目し、ランクが4以上となるパラメータ属などを具体的に構築しています。単なる間違い探しに止まらず、新しい構成法まで提示している点が非常に素晴らしい論文です。8本目は、スンムンチョさんとジョンテクホンさんによるグローバルジョームツリゼーションオブローカルスムーズインテグラルモデルインザヒッチンフィブレーションフォー GLM ザベースケース一般線形群のヒッチン線以下における局所的な滑らか性モデルの帯域的な幾何学化バスの場合です。この論文はヒッチン線以下という非常に複雑な構造を局所的な代数的な視点から帯域的な幾何学へと結びつけようとする挑戦的な試みです。特に特異点における局所間がバス順序となるケースに焦点を当てています。著者の2人は局所的な滑らか化という手法を帯域的に拡張しヒッチン繊維を滑らかな部分多様体へと分解する代数的な相加を定義しました。驚くべきことにこの代数的なアプローチから得られた結果がスペクトル曲線の部分正規化に基づく幾何学的な相加と完全に一致することが証明されています。行列論的な局所データが局面という帯域的な幾何学とピタリと一致する瞬間は非常に快感がありますね。さらに正規化された曲線が射影直線と同型な場合には各層がアフィン空間になることを示しコンパクト化されたヤコビ多様体のコホモロジーを具体的な平形式で導き出しました。これにより複雑なコホモロジーが各特異点からの寄与の積に分解されることが分かりアーサー・セルバーグのトレース公式の幾何学的側面を理解するための強力な武器になります。9本目はスンムンチョさん、ジュンテクホンさん、ユチャンリーさんによるイデアルクラスモノイッツオブキュービックオーダーズ3次オーダーのイデアル類モノイドです。この論文では数論における3次オーダーのイデアル類モノイドとその単数群による軌道集合について詳しく研究しています。特にグローバルな軌道集合を局所的な軌道集合の積として捉えるという局所・帯域的な積公式を確立したのが大きなポイントです。3次オーダーの構造は非常に複雑で単純な一本道ではなく枝分かれした構造を持っているため解析が難しいところです。ですが著者の方々は局所的な代数を一つ一つ丁寧に分類しゴレンスタインである条件を明確にすることでこの複雑さを乗り越えました。その結果ゴレンスタイン3次オーダーの場合属集合の大きさを求めるための具体的なオイラー積公式を導き出しています。局所的な因子が常用体の大きさに関する多項式で書き下ろされており非常に実用的で気持ちの良い結果になっています。さらにこの成果をバルガバのキューブの数え上げに応用したりラングランズ計画のビヨンドエンドスコピーという壮大なプロジェクトへつなげたりしている点に著者の視座の広さを感じます。10本目はガウラブ・バルダンさんとニペン・サイキアさんによるアナリティック・プルーフズ・オブ・アンドリューズ・バックラウィ・アイデンティティーズ・レレーティド・トゥー・ツー・カラー・パーティションズ・ウィズ・イブンズ・イン・ワン・カラー一色に偶数を含む二色分割に関連するアンドリュース・バクラウィの高等式の解析的証明です。この論文では二色を使った分割数という面白いテーマを扱っています。具体的には奇数の部分は赤か青のどちらかを選べますが偶数の部分は必ず青でなければならないというちょっとユニークなルールに基づいた分割関数を研究しています。 著者の2人は赤色の奇数部分が偶数個である場合や逆に奇数個である場合、あるいは同じ色の部分が重複しない場合という3つの制限を設けたケースを詳しく分析しました。もともとアンドリュースさんとバクラビさんが提示していた未解決の問題を解くことが目的だったそうですが、同時に元の研究にあった生成関数の誤りを正すという地道ながら非常に重要な作業も行っています。解析的なアプローチとしてラマヌジャンの定多関数やヤコビの三重積高等式などを駆使して複雑な数式を鮮やかに整理していく様子には数学的な情熱を感じますね。結果として未解決だった2つの高等式を証明し、さらに 2,3,5 を法とする合同式を導き出しました。整数を2つの平方数の和で表す方法との関係性まで明らかにしており、非常に密度の濃い研究内容となっています。11本目はエリック・ H ・リューさんとアーネスト・ X.W ・シアさんによるアプルーフ・オブ・アンドリューズ・エル・バック・ラウアーズ・コンジェクチャー・オン・ザ・パリティ・オブ・コエフィシエンツ・オブ・アー・キューシリーズ、Q シリーズの係数の玉木に関するアンドリュースとエル・バクラウィの予想の証明です。この論文では、2色の色分けをした特殊な分割関数と、それに伴う Q シリーズを扱っています。具体的には、最小の数は指定された一式のみで、それより大きい数はどちらの色でも、あるいは両方の色で現れるという少し風変わりなルールに基づいた分割を数えています。研究のメインは、係数がいつ偶数になるかという予想を解決することでした。オイラーの五角数定理や、ある自然数を特定の二次形式で表す方法を分析することで、インデックスの素因数分解の結果から係数の玉木を決定できることを突き止めています。特にインデックスが特定の二次形式で表されないとき、つまり奇数上の素因数を持つときに係数が偶数になるという予想を完全に証明しました。さらにこの分割関数が8を法として0になるという無限の合同式まで導き出しており、非常に精緻な解析が行われています。最後にはランダウの古典的な結果を用いて特定の方に対する整数の値を取る密度が1になることも示しました。数論におけるパズルのような複雑な条件を二次形式という強力な道具で鮮やかに解き明かした快感がある内容です。12本目はアブドゥルアジズ・ M ・アラナジさんとマンジル・P ・サイキアさんによるサム・コメンツ・オン・レギュラー・オーバー・パーティションズ・モデューロ2の形状、2の形状を法とする正則オーバーパーティションに関するいくつかの考察です。この論文では数論における分割問題の一種であるオーバーパーティションを扱っています。特にある数で割り切れないという制限がある正則オーバーパーティションについて2の形状を法とした時の性質を詳しく調べています。面白いのは複雑に見えるオーバーパーティションの数をもっと単純な普通の分割の問題に落とし込んでいる点です。著者の2人は異なる大きさのパーツが k 個未満しかない普通の分割だけを考えればいいという非常に効率的な仕組みを導き出しました。特に k が1の場合、結果が完全平方数であるかどうかで決まるというとてもすっきりした特徴付けに成功しています。完全平方数は数全体の中でとても稀なので、結果が1になる数の密度が0であるという結論に至る流れは非常に納得感がありますね。制限のないケースから正則や二正則といった制限があるケースまで統一的な枠組みで一般化した点がこの研究の大きな貢献だと言えます。13本目はサイカットマイティさんとマンジル P サイキアさんによるエクステンディングリセントアリスメチックプロパティオブオーバークビックパルティシオンタップルズ、超三乗分割タプルの細菌の算術的性質の拡張です。この論文では整数の分割を一般化した超三乗分割タプルという概念の算術的な性質について研究しています。特にラマヌジャン型の合同式という ある数で割った時の余りが一定になる性質を持つ無限の属を証明することに挑んでいます。これまではタプルの数である K が1や2、3といった小さな値の場合にしか結果が出ていませんでしたが、この論文では正の整数 K がどんな値であっても成り立つ一般的な枠組みを提示しています。アプローチがとても巧みで、ラマヌジャンの定多関数や Q シリーズといった数論の基礎的な手法を駆使しています。特に二進的な評価を用いて係数の割り切れる性質を導き出す流れは、地道ながらも非常に強力な手法だと思います。結果として2の類乗に関する合同式を数多く導き出し、先行研究よりもさらに精緻な法を提示することに成功しました。さらに自分たちが導いた方が最良であることまで示し、新しい予想まで提案しています。特定のケースから一般論へと鮮やかに拡張させた点に、研究者の強い熱意を感じます。14本目はメンファイ・リムさんによるオンキャピトレーションズ・オブ・イーブン・系グラップス&プセウドナル・サブモデュルズ・イン・ Z の P の D 乗エクステンションズ・ゼータ P の D 乗拡大における偶数系群の主因子化とギゼロ部分化群についてです。この論文では数論の分野でとても重要な岩沢理論を扱っています。具体的にはゼータ P 拡大における偶数系群の主因子化という現象とギゼロ部分化群という特殊な構造の間にどのような関係があるのかを深く掘り下げています。これまでイデアル類群における主因子化とギゼロ部分化群の関係については知られていましたが、それをより高次の K 群まで拡張しようという試みは非常に野心的でワクワクしますね。著者は大数系理論やガロアコホモロジーを駆使し、P シンチェルン類写像を用いることで複雑な K 群の構造をコホモロジー群として捉え直しています。これはグリーエンバーグの一般化予想を弱めた形でのアプローチとも言えそうです。最終的にこの結果を古典的な岩沢理論に応用し、ギゼロ部分化群が存在するための新しい十分条件を導き出しています。高度な代数的手法を組み合わせて数論的な構造を鮮やかに描き出した素晴らしい研究でした。15本目はヒマンシュ・シャルマさんによるオンダイナマイカル・アイレダッキブルセット・オブ・ポリノミオルズ多項式の動的規約集合についてです。この論文では有限体上の多項式の集合がそれらをどう合成しても規約であり続けるという動的規約性という非常にエキサイティングな性質について研究しています。これまでの研究は単一の多項式の安定性に注目していましたが、この論文ではそのような多項式をたくさん集めた大きな集合をどうやって作るかという点に挑戦しています。著者はカペリの補題や有限体におけるノルムの性質を巧みに使い、ある特定の多項式属が動的規約であるための必要十分条件を導き出しました。特に共数が基礎数である有限体においてサイズが2以上の動的規約集合が必ず存在することを証明しています。またキャラクターはやベイユの評価を用いて検証すべき要素の数に上限があることを示した点も計算量的に非常に効率的でスマートなアプローチだと思います。最後には異なる次数を持つ動的規約な多項式属を具体的に構成するという今後の展望についても触れています。16本目はアンドリュー・グラハムさん、ポルファンホフテンさん、ショーンハウさんによるピーアディック・マース・シムラ・オペレーターズ・オン・ミュー・オーディナリー・イグサ・バラエティーズ・ミュー・オーディナリー・イグサ多様体上の P シン・マース・シムラ演算子です。この研究ではホッジ型のシムラ多様体を扱い、純正則な歩型形式に作用する代数的なマース・シムラ微分演算子をミュー・オーディナリーなマントバン・イグサ多様体上の微分演算子へと最適に拡張しています。さらにランク1の演算子が具体的な形式群の作用として積分できることを示しました。 P シンフーリエ理論を用いることで微分演算子の対象代数の作用を相対 P 下分群の低等下群上の関数代数へと拡張し P シン補完を実現しています。汎用的ファイバーへ移ると P シン局所解析関数の代数が作用することになります。特に局所的に定数な関数の部分代数の作用が自然なヘッケ作用と等価であり、古典的な形式を保存することが証明されました。微分演算子の作用を形式群や解析関数へとつなげていく構成の巧みさに非常に感心しました。17本目はパトリック・ビーカーさんによる A higher gross the ga type formula for moduli of Schutkas at deeper level、 より深いレベルにおけるシュトカのモジュライに関する高次グロスザギエ型公式です。この研究ではユンさんとチャンさんが提示した積荷図体におけるグロスザギエ公式やバルズプルガー公式の類似をさらに一般化しています。具体的には自動形式的な L 関数とその高自動関数の値をシュトカのモジュライ空間上のヒーグナードリンフェルトサイクルの交差数と結びつけるという非常にダイナミックな内容です。驚くべきはこれまで制限されていた平方自由でないレベルまでこの関係性を拡張した点です。これを実現するためにより深いレベルにおけるシュトカのモジュライ空間の積分モデルというかなり複雑な幾何学的構造やコホモロジーを徹底的に解析しています。数論的な普遍量と幾何学的な交差という一見異なる世界をつなぐこのアプローチには積荷図体ならではの鮮やかな視点があって読んでいてワクワクしますね。高度な理論を積み重ねてついに一般化を成し遂げた達成感が伝わってくる素晴らしい成果です。18本目はエドウィナ・エイルワードさん、リリーベル・カウランド・ケロックさん、ウラジミール・ドクチテルさん、エルビラル・ポイアンさんによるリダクションタイプス・オブ・ジーナス・ツー・カーブス種数2の曲線の簡約型です。この研究は楕円曲線の世界でとても有名な程度の表を種数2の曲線へと拡張しようという試みです。程度の表というのは局所帯状の楕円曲線の算術的な普遍量を小平型という分類で美しくまとめたものなのですが、それを種数2というより複雑な対象で再現しています。具体的にどのような内容かというと、最小生息モデルの簡約型や正規交差を持つ最小生息モデルの簡約型、さらにはヤコビアンのネロン成分群や同手指数、最小 YL シュトラスモデルの判別式の値、そしてクラスター写像までを網羅した表を提示しています。楕円曲線の時よりも扱うべき普遍量が増えていて、情報の密度がすごいことになっていますね。複雑な特異点の振る舞いをここまで体系的な表にまとめ上げるという執念のような情熱を感じますし、数論的な構造を整理したいという強い意欲が伝わってきます。19本目はグレッグ・ハーストさんによるプラクティカル・コンピューテーションズ・オブ・ザ・マーテンズ・ファンクション M10 の24乗 &M10 の25乗メルテンス関数の実用的計算10の24乗および10の25乗までです。この論文では数論において非常に重要なメルテンス関数の値をとんでもない規模まで計算することに挑戦しています。なんと10の25乗という桁数まで到達させており、これまでの記録を100倍も更新したことになります。驚くべきは新しい理論的なアルゴリズムを追い求めるのではなく、実装の最適化という泥臭い努力でこの壁を突破した点です。例えば割り算を避けて小を予測する手法を取り入れたり、メモリ消費を抑えるためにデータの持ち方を工夫したりと、計算機の性能を限界まで引き出すための執念が感じられます。最終的に M3 ウルトラを搭載した Mac スタジオで11日間回し続けて結果を出したそうですが、ハードウェアの特性を熟知した最適化の積み重ねこそがこうした巨大な数の計算には不可欠なのだと実感させられます。計算結果は複数の手法で厳密に検証されており、信頼性もバッチリです。 20本目はジウェイ・スンさんによるエーキュリアス・コングルーアンス・モデューロ・プリムズ素数を法とする奇妙な合同式です。この論文ではフラネル数とドム数を統一的に扱う新しい数のクラスを導入して素数を法とする不思議な合同式を研究しています。まず多項係数の和として定義される新しい数を用意し、パラメータを変えることでフラネル数やドム数として現れるように設計しています。ここから多項式の展開係数を解析したり、ウィルソンの定理を応用したりすることで一般的に成り立つ合同式を導き出しています。特に注目すべきはドム数とベルヌーイ多項式の関係に関する難しい予想にアプローチしている点です。具体的にはある素数に対してドム数と次数が P-1 のベルヌーイ多項式が結びつくことを証明しました。単に既存の予想を解くだけでなく、フラネル数とベルヌーイ数の関係やドム数とリュカ数列の結びつきについてさらに新しい予想を提示している点に著者のフォークなき探求心が現れていて刺激的です。数論における組み合わせ的な数列がこのように予期せぬ形で結びつく様子には非常にワクワクします。21本目はパトリック・レタンドルさんによる The ABC Conjecture Revisited ABC 予想の再検討です。この論文では数論における有名な ABC 予想をさらに強力にした新しいタイプの予想が提案されています。これまでの ABC 予想では数に含まれる素因数の積という指標が使われていましたが、ここでは素因数の個数に注目した新しい関数を導入しています。単に素因数を掛け合わせるのではなく個数という視点からアプローチすることで整数の因数分解についてより深い情報を引き出そうとしている点が非常に意欲的ですね。この新しい予想が正しければ元の ABC 予想を自動的に導き出せることが示されています。さらに連続する整数の素因数の個数がある程度大きくなると極端に少なくなることはないといった興味深い応用結果も導かれています。証明の過程では多項式版の ABC 予想であるメイソン・ストザーズの定理を巧みに使い、具体的な多項式を構成して矛盾を導き出しています。数論の難問に対してあえて関数の定義を精緻に作り直して切り込む姿勢には研究者の強いこだわりを感じます。最終的にこの新しい指標こそが普遍的な ABC 型の言明にふさわしいのかという問いを投げかけて締めくくられています。22本目はチーシャン・シェンさんによる A Problem of DH リーマーインショートインターバルズ I 短い区間における DH レーマーの問題第1部です。この論文では奇数 M を法とした時の情報逆減とその数自身の奇遇が異なるような整数の個数について研究しています。特に非常に短い区間においてこの個数がどのような全近式を持つかを探求しています。もともとこの分野には先行研究がありましたが、著者は不完全クローストマン和のより優れた評価を得ることでさらに短い区間まで解析を広げました。具体的には算術的な指数体という手法を用いて指数和を推定しています。 M が平方因子を持たず素因数が特定の範囲に収まるという条件があるとき、従来のポリアビノグラドフの範囲を超える結果を導き出しました。このあたり既存の手法に縛られずに限界を突破しようとする執念が感じられますね。さらにこの研究を素数の変数へと拡張し、ブルガンの成果を組み込むことで大きな素数 M に対して条件を満たす素数の個数に関する全近式も証明しました。加法組み合わせ論の知見を数論に巧みに適用させて解析の精度を格段に高めた素晴らしい成果です。23本目はマス RT からのクロス投稿でコリーナ・チョボタルさん、ピーター・バン・ウッテンタルさんによるカバーズ・オブ・ブルハット・ティッツ・トリーズ・ブルハット・ティッツ期の被覆です。 この論文ではヒアルキメデス局所体上の群というかなり抽象的な世界を扱っています。特にメタプレクティック群のような中心拡大群がどのような幾何学的な対象に作用するのかという問題に挑んでいます。通常ブルハットティッツ機は還元的群を調べるための強力な道具ですが、拡大群になると対応する図形が何になるのかは意外と分かっていませんでした。そこで著者たちは元々の機に有限アーベル群を掛け合わせるというアイデアで新しい被覆機を構築しました。元の機の構造を持ったまま拡大群がうまく作用するように設計されている点が非常に巧妙です。さらにこの構成を使って被覆群と極大コンパクト部分群のペアがゲルファンド対になることを証明しています。また放物型部分群などの構造を機の端点の固定部分群として幾何学的に解釈できることを示しました。代数的な群の構造を機という視覚的なイメージに落とし込んで整理したことで調和解析への道が大きく開かれたと感じます。24本目はマス PR からのクロス投稿でアイザック・ラジャゴパルさんによるユニバーサリティ・フォー・コーカーネルズ・オブ・パーティアリー・ランダム・インテグラル・マトリシズ、部分的にランダムな整数行列の余角の普遍性です。この研究ではランダムな整数行列の余角が公園レンストラ分布という特定の分布に近づくかどうかを詳しく調べています。この分布は数論における二次体の類群のシローピー部分群を記述する非常に重要なものです。これまでの研究では行列のすべての成分が独立で特定の常用類に偏りがないという厳しい条件が必要でした。ですが実際の数論に現れる行列はもっと複雑で成分同士が依存していたり値が偏っていたりすることが多いですよね。そこで著者は条件を大幅に緩めるアプローチを提案しました。具体的には行や列にある程度の特異な成分が含まれていても一定の識位値を下回っていれば分布は維持されることを証明しています。さらに列の中での線形依存性を許容したり帯行列という特定の範囲だけにランダム性があるケースまで解析を広げたりしています。特に帯行列の結果は先行研究で未解決だった問いに答える形になっていて非常に鮮やかです。解析にはモーメント法が使われており高度や深さといった概念を導入して計算を制御しています。限られたランダム性があるだけで普遍的な法則が成り立つという結果はこの分布がいかに強力で頑健なものであるかを示していてワクワクしますね。25本目は CSLG からのクロス投稿でジトング・アンドリュー・チェンさん、ジュナイド・ハサンさん、アキル・スリニバサンさん、ヘムケシュ・バンディ・サンジャロット・アルパーさんによるマルチプリケーション・ビヨンド・グラップス・ストラティフィールド・フーリエ・メカニズム・イン・トランスフォーマー・サーキット群を超えた掛け算トランスフォーマー回路における相乗フーリエ・メカニズムです。この研究では小さなトランスフォーマーが合成数による乗与掛け算をどのように学習するかを分析しています。実は合成数での掛け算は逆元を持たない数があるため単純な群の操作とは違って情報の崩壊が起きるという難しい問題があるんです。研究チームが分析したところモデルは入力を J クラスという階層的な代数領域に分割して処理していました。驚いたのは全体としては逆元がなくてもこの局所的な領域の中では群のような構造が生き残っておりそこでフーリエメカニズムが活用されていたことです。具体的にはアテンション層が正しい領域へと情報を導くルーターとして機能し最終的に局所的な文字を用いてスコアを計算することで答えを出していました。複雑な代数タスクを埋め込みの層別化からルーティング、非線形合成という一連のパイプラインに分解して解く仕組みは非常に合理的で感心します。表現論的なアプローチが 群だけでなくモノイドのようなより広い構造にまで拡張できることを示した非常にエキサイティングな成果でした。最後はmas.co からのクロス投稿で、スティーブン・フィンチさんによるスモールマトリシズ・ウィズ・ラージ・インバーシズ・ユニモデュラー 4×4 ケース、逆行列が大きくなる小さな行列、ユニモジュラーな 4×4 の場合です。この論文では、行列がどれだけ得意点に近づけるかというちょっと意外な視点から研究が行われています。具体的には、4×4 のユニモジュラー行列において 3×3 の小行列の行列式の最大公約数がどれだけ大きくなるかを探求しています。ユニモジュラー行列の逆行列の成分はこれらの小行列の行列式で決まるため、この値が大きくなることは逆行列の成分が極端に大きくなることを意味します。研究では成分が0から K までの比符の場合と、-K から K までの符号付きの場合の2パターンを分析しています。結果として、比符の場合は K の2乗、符号付きの場合は 2K の2乗という非常に綺麗な境界線が導き出されました。特に面白いのが、特定の範囲において行列式が K の倍数にしかならないという、一種の硬直性のような性質が証明されている点です。またこのパターンに当てはまらない特殊な行列式が巡回行列や2つの立ち方の輪から現れるという発見もあり、単なる行列の計算を超えて数論的な深みを感じさせる内容となっていました。ということでございまして、今日は数論から楕円曲線、指数はモジュラー曲線、そして分割数やピリオディックまで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学の奥深い魅力が詰まった心地よい時間となりました。それでは次回もまたこの場所でお会いしましょう。お楽しみに。